講師育成プログラム第9話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、1人増えましたね、ケアン先生。
はい、増えました。
どなたが参加されたんですか？
ともみ先生です。
ともみ先生ですね。ともみさん、1月1日にやってまいりましたね。
はい。
そう、この1週間はとても目まぐるしい1週間でしたけど、どんなことをしましたか、ケアン先生。
この1週間ですね。この1週間は、KIP の第8話の収録が終わったら、次の日に屋久島に行きました。
屋久島行きましたね。
はい。
島一周しましたね。
島一周しました。
そう、なんか相当な獣道が ありまして。
そうですね。
実際に獣が存在していまして、
はい、
まあ引きはしなかったけど。そうねえ。縄文杉登りましたか？
縄文杉は登れなかったです。
登れなかったね。
はい、
あれは誰のせいですか？
誰のせいですか？陽子さんのせい。
私のナビですね。
陽子さんが全然違うところに我々を連れて行ったせいで登れませんでしたけれども、
はい、
でもまあ良かったもんね。
すごく良かったです。太鼓
なんだっけ、太鼓岩、
太鼓岩です。はい、
っていうとこでね。そう、景色良かったけどね。
すごく良かったです。はい、
でもあんな感じだから縄文杉も。
あ、そうなんですね。
そうそう、道がね、だから、7キロであんなヒーヒー言ってたから、22キロ実際登ってたらまずかったかもしれないですね。
そうです、はい。
だから、まあ、今年は登るっていうことで。
はい、今年は登ります。
ね、行きましょうか。
はい、
はい。ね、その後沖縄に行きましたね。
はい、沖縄に行きました。
そう、年を越しましたけれども、
はい、
どうでしたか？
楽しかったです。
メールで募集したところ、何人来ましたか、コテージには？
2人。
我々以外には2人だったよね。
そうですね。
これ名前言わない方がいいか。まあ愛子さんはいいね。愛子さんと、
はい、
ね、もう一人来ていただいて、
はい、
いいか、愛子さんね。愛子さんと英子さんだね。
はい、
そう、来ていただいて、まあ、楽しかったけどね。
すごく楽しかったです。
バーベキュー超したかったんですけど、風が強すぎて、そして寒すぎて、ね、すぐ断念してしまいましたけれども。
はい。
まあ、年末はどっか別のところで過ごすっていうのもいいんじゃないですか？
もう、とても楽しかったです。
ねえ、よかったよね。はい、僕も初めてだったんで、なかなか良かったなと思いましたが、
はい、
まあ、年新たになりましたけど、2016年ですね。
はい、
これ今3人それぞれじゃあ抱負を聞かせていただいてもいいですか？じゃあケンヤ先生から。
はい、2016年の抱負は、
はい、
250セミナーと、
おお、
あとは J 先生に、騎兵八面カットをプレゼントする。
騎兵八面カットネックレスですね。
そうです、はい。
それ調べたとこいくらでした？
100万円です。
なかなかですね。
なかなかです。はい、
そうだね。でも、可能にしようと思ってますよ、僕自身も。
あ、ありがとうございます。
そう、じゃあ陽子さんはどうでしょうか？
いや、私はそうですね、まあ低い目標かもしれないんですけれど、まだ100コマしか話せていないので、そうですね、ちゃんと、全部1日喋れればいいかなという感じですかね、まずは。
そうだね。
はい。
そっか、それで来月達成しますよ。そうそう、
はい、
だね。ともみさんいるかい？
はい。
あ、いるね、オッケー。じゃあ、聞かせていただいてもいいですか？
まだ具体的にはまだ見えてないですね。
うん、
はい、うん、はい、
出てこないか。OK。まあ、一言キャッチはあんまりやってなかった？
そうですね。
2016。
まあ、これから仲間作り
ですかね。仲間作り？
仲間作りですかね、なんというか。
友達100人。できるかな。
あんまり浮かばなくて。
ああ、そっかそっか。うん、でもね、それいいことだよ、仲間作りとかって思ってたら、思ってなかったらできないけど、
うん、
そこにフォーカスしてれば必ずできてくるから、
はい、
うん、特に人数とかまではっきりバチって入れておくと、それが、うん、何で何人みたいなものを作っておくとね、
はい、
うん、明確になって引き寄せられるんで、
はい、
それ大事かなっていうのは思いますね、
はい、
で今聞いてて思ったんだけど、僕はよく波動とか引き寄せっていうことを話すんだけど、その一つ最近思うことは、
はい、
これは全員向けのメッセージだけど、
はい、
確かにね、波動を発すると引き寄せられるんですよ。だけど、はい、受け取らなきゃダメだっていうことをみんな気づいてないんだよね。
はい、
うん、そう、受け取らなきゃダメで、ただ目の前に来るだけで、それキャッチしなかったらそのまま流れておしまい。だから、そう、みんな機会をね、失ってる人が多すぎる。
は
あ、うん、世間の人見ててもね。
はい。
だから、何かでせっかく機会がポンって与えられても、例えばビビって逃げちゃったりとか、労力が、うん、重すぎて、その、エネル、うん、なんだろう、重にすぎて、それで対処できないっていうことがあって。
なるほど。はい。
で、これは、僕の実体験じゃないんだけど、ある人が言ってた話で、
はい。
どっか海外から、うん、ちょっと全然覚えてないんだけど、シンガポールかハワイに、
はい、
アメリカの何北米ねから、
はい、
なんかのピアノを購入したらしいのね、
はい、
でそのピアノをシンガポールだかハワイだかって、まあ、海を渡って届けるわけじゃんね、
はい、
そこにかかる輸送費っていうのは、まあ、とんでもない金額かかるわけだよ、
はい、
特にピアノとかって慎重に扱わなきゃいけない特別なものだからね、
はい、
でそれをその何百キロ、まあ、まあ何百キロじゃないだろうな、何千キロかな、
はい、
運ぶための輸送費と、そのピアノを玄関からリビングまでに運ぶ費用が同じだったって聞いたんだよね。そうだから、それぐらい要は引き寄せるためのエネルギーと、それを受け取るというエネルギーは同じだということなんだよね、対価があるっていうこと。
なるほど。
うん、でこれ男しかわからないかもしれないけど、
はい、
ケンヤ君しかわかんないかもだけど、
はい、
初めてセックスをするときしたときね、で、まあ同体してるときね、はい、男で言えばね、
はい、
それをその場面までに、
はい、
持ってくるまでの労力っていうのは、
はい、
どうでしたか？
労力はもう、
うん、
凄まじい労力を使いました。
そうだよね、実際に。はい、デートに誘わなきゃいけないし、そしてデートしなきゃいけないし、はい、頭の中でもいろんなこと考えなきゃいけないし、
はい、
結局でもデートは割り勘でしょ？
出してたと思う。
あ、出してた。あ、そう、はい、そこは男ですね。うん、そう、はい、そうで、お金もかかるわけだよね、
はい、
そう、いろんな労力を使ってで、部屋に連れてくるなり、どっかホテルじゃないのかな、まあ、部屋なりに連れて行ってっていう、
はい、
そこにかかるまでの労力ってとても大きいよね。
はい、大きいです。
じゃあそこで可能だということが分かったと、
はい、
じゃあいざそれを成し遂げる時の労力、受け取るという労力は、
はい、
もう朝飯前でしたか？
いや、同じぐらいの労力を使う、それ以上に使ったかもしれないです。
そうだよね、それ以上、むしろそれ以上かもしれないっていうぐらいのものがあるよね、はい、そうだよね、はい、そうだから全く同じで、
はい、
引き寄せればそれでゴールじゃないんだよね。実際に受け取んなきゃいけないっていうのがあるから、
はい、
うん、そう、それをマインドセットとして持っておかないと、はあ、ビビっちゃうんだよね。だから、うん、例えばだけど、俺がじゃあ俺たちルート J がグミが来月、はい、うん、じゃあどこにしようかな、うん、じゃあ、岡山県に行きましたと、はい、セミナーやりましたと、 でそこで食事して会いました。その例えば岡山に住んでる KIP の方がね、
はい、
うん、で次の日セミナーにも来てくれました。じゃあその人が後藤さんだとして、
はい、
じゃあ後藤さん、挨拶してみてください、一コマ問題1の冒頭だけこれ書き写してください、書いてくださいって言った時に、
はい、
なんやかんや理由をつけて書かなかったりやらなかったりしちゃうってことなのね。
ああ、
うん、ケンア君になってここに来ただけだったら、はい、この機会とか俺という人を引き寄せただけだったら、
はい、
人生何の成功もないよ。
ああ、
そうだけど、うん、実際ケンア君は行動を起こしてるから受け取っているから変化、人生が変わってくるわけだけどね。
はい、
うん、そう、受け取るっていうマインドも必要だっていうことはちょっと知って持っておくといいかなっていうのは思いますね。
わかりました、受け取る。
うん、あとそう、沖縄僕ら行った時に、
はい、
まあ KIP の方2人来ていただいて、
はい、
でそのお一人はまあもちろんこれ聞いてくれてると思うんですけど、まあ実際に、まあ、会場を借りてで通学講座みたいなのをやるっていうふうに思っていたんですよね。
はい、
もともと1ヶ月ぐらい前にね、僕にそれで LINE 寄せてくれてて、はい、だけどやっぱり壁ってものがいろいろ出てくるんですよ。本当はその壁っていうのは妄想なんだけど、やらない自分とか恐怖の自分を正当化する理由が出て、要はできない理由が出てくるんだよね、いっぱい次から次へとね。
はい、
うん、それを阻む、その通学講座をさせない理由がね、
はい、
うん、それはそういうふうな目を持っているから見えてくるんだけど、本当の理由はね、だけどそういうマインドがないとなんかできない理由がボンボン出てきて、あ、やっぱりできないっていうふうになりやすいんだけど、で、はい、そうだからそういうような何かこうハードルを感じていたから、だから東横院の1階ロビーに来てくれた時に、まあ、急遽横に会議室空いてたから借りて、
はい、
で陽子さんの一コマと健也君の一コマと、あと一コマというか問題1と僕は実際その問題1をもう一回僕ならこう解説するっていうのを見てもらって、
はい、
うん、っていうことをやりましたよね。
はい、
うん、でああいうふうにやると二人 KIP の人が見てくれてたわけだけど、妄想じゃなくなるんだよね、現実になりますよね、目の前で、あ、こういうふうにやるんだと。で実際に健也君とか陽子さんとかっていうのはね、一月、まあ、契約に関しては一月半までっていうのは介護保険の彼女も知らない状態だったわけだから、
はい、
それがああやって実際に解説できるとさ、それを目の当たりにすればさ、
はい、
うん、なんていうんだろうね、現実として味わうことができるから、
はい、
うん、非常に一歩のハンドルが低くなったかなっていう感じはあるんですけど、
は
あ、うん、だからぜひいろんな人こうね、今各地回るから来て参加して見てみてほしいなっていうのは思いますけどね。
はい、
うん、そう、まあ昨日沖縄から宮崎に戻ってきましたけど、
はい、
昨日僕は沖縄の蔦屋坪川店のミスタードーナツでナンパしましたよ。20いくつの子供がいるって言っていたんで、その方はだから、まあ、40後半ぐらいですかね、多分それぐらいの女性でしたけど、
はい、
うん、コーヒー飲んでドーナツ食べて本読んでたんでナンパしました。ビビってました向こうは。そう、まあもちろん本気のナンパとは違くて、みんなに言った手前ね、
はい、
前回だっけ7話だっけ8話だっけこの話したのはちょっと覚えてないか、
7
かな、うん、
はい、
そう、ツタヤでナンパするといいよって話したんですけど、はい、そう、ツタヤ の横にあったミスドだったからね、でなんで声かけたかって言ったら、僕はトイレに立って、
はい、
でちょうど僕の前の席に座ってたから、ちょうどトイレから戻ってくるときに、その本の開いてるページに障害者自立支援法っていう風に、でその下に障害者総合支援法って書かれてたんだよね、
はい、
でこの今の1月の事件にそんな本読んでる人は、まあ、きっと介護福祉士の受験生かなと。でもし仮に違うとしても、僕はそのネタに困らないから、そういう本を読んでくれてる人は絶対なんか関係してるわけだから、福祉にさ、
はいはい、
と思って声かけようと思ったんですよね。ただこれも一瞬躊躇がありました、
はい、
うん、だけど5秒以上の躊躇ありましたよ。 だけど、そう、でも7話で話してたから、
はい、
あの僕はスタートを切らなきゃ実際にやらないと話にならないからと思って、でそういうパッションが強すぎたから、あの5秒以上の抽象がありましたけど、行ったけどね。
なるほど、
うん、何読んでるんですかって言って、
はい、
だからこう表紙見せてくれて、障害者総合支援法っていうので、たまたま僕は全く同じ本持ってたから、ああ僕もこれ持ってるんですよなんて言って、うん、あそっか受験なんですかって声かけて、
はい、
だからいや違うんです、サビ缶の研修が来週あるんでとかって言ってて、
はい、
僕はサビ缶とかよくあんまりよく分からなかったんだけど、ああそうなんだみたいな。で僕実はあの介護士士とかケアマネとか あの講師やってて、もし受験するんだったらなんかお手伝いできるかなと思って声かけたんですけどねなんて話して、
はい、
うん、まあ、そこからいろんな質問してくれたけどね、その研修とかその障害者総合支援法に関するあの質問とかしてくれて、で僕答えることができるから、
はい、
一気に信頼性はそこでつかめるでしょ。
はい、
うん、で聞いたらなんかね、糸満、あんまり言わない方がいいかな、まあ、社協さんで勤めてらっしゃる方で、そうそう、で僕らが偶然だけどいつもセミナーをする場所だからね、
あ、はい、
うん、糸満セミナーするときはそこを借りているから、
あ、
うん、またつながりになるよねこうやってね。
はい、
うん、そうで名刺くださいって言われたんだけど、僕は名刺持っていないから、まあ、九州福祉学院って書いて J って書いて、あの電話番号と、はい、LINE ID っていうのを伝えたんですけど、でも24時間経っていますけど来ていません。
あ、そうなん
ですそうそうそう、だからこれね、本当すごくこれもすごく大事なマインドセットだから言うんですけど、
はい、
あの待ちは絶対ダメ、
待ちは
絶対ダメ、うん、待ちは絶対ダメ、攻めじゃないと。そこでもショートメール送ってねえじゃダメなのね、はい、あ、じゃあちょっと今送ってって言わないとダメなんだよね、
あ、
うん、でアドレス今送ってっていう風に言って、不自然じゃない形でね、
はい、
うん、やらないとダメで、で、ちなみにこれは仕事とも関係するんですけど、僕一問一答メールっていうのやってますよね、
はい、
でこれアドレス知らなかったら届かないわけですよ、
はい、
だからブログとかホームページっていうのは絶対ダメだよ、これからみんな展開として覚えててほしいけど、
はい、
よくねブログとかホームページとかっていうものでネット展開やってるところってあるんですけど、メルマガか LINE か、はい、Facebook でもいいけど、要は攻めの媒体じゃなきゃダメ、
なるほど、
うん、待ってちゃダメ、人生は待ってちゃダメだよどんなところも、はい、そうだからブログとかサイトも用意するんだけど、だけど攻め媒体じゃなきゃいけないから、メールアドレスとか LINE ID とかそういったところを掴んでいかなきゃダメだね。
はい、
うん、で初年度は僕はこの一問一答メールやった時は介護福祉セミナーしかやってなくて、ケアマネとかやってなくて、
はい、
僕は親父と二人でやってる時代なんですけど、その時はセミナーに参加された方が1000人ぐらいだったんですよ夏、
はい、
延べ人数でね、
はい、
で1000アドレス集めてますよちなみに、うん、1200人ぐらい集まって、あ、1100人ぐらい集まっての1000アドレスだけど、今は1000人集めても半分いくかいかないかなんですね。
はい、
うん、それなんでですかって言ったら街だから。
へ
え、うん、給付額01あと Yahoo.co.jp、 ここに一問一答メールっていうのをやってるから、無料で見れるから、僕はボランティアでやってて無償で見れるから送ってくださいねっていうふうに俺いつも言うでしょセミナーで、
はい、
ってことは送るか送らないかが向こうにあるんだよ、
はい、
決定権が。でも初年度って何やってたかって言ったら、資料引換券にまずメールアドレス入れてもらってたの。
あ、
で僕は手入力してました。
なるほど、
そうで手入力して、でそれを朝のうち、朝親父がセミナーやってたから、
はい、
うん、その参加してくれる人たち手入力で全部打って、で12時とか1時ぐらいの間にもう送っちゃうのね1通目を。
なるほど。
でそこですごくいい内容を送ってあげて、送ってこういうのが届くようになるからねって、はい、でいつでも解除できるからっていうふうに言って、もう完全にそこでもうゲットしきってるんだよね。
ああ、なるほど。
そう、これぐらいのものは必要ですね。でも僕は今それができていないから、不十分なところです。ここは固めなきゃいけないですね。もう一回、もう一度。
なるほど、
うん、手入力でメールアドレス書いてこない人もたくさんいるから、引き換え券にね、
はいはいはい、
そういう場合っていうのはもう強引なんだけど、これちょっと今日使ってメール配信しますから、はい、書いてくださいねって、この一言で終わりだから。
は
い、
なるほど。
やだやだ、なんでなんでとか言う人いないから。
なるほど
そうそうそうそう、だからそれでおしまい、うん、で俺たちそれをさ 名簿、個人名簿をよそに売り飛ばすとかそういうことをしてるわけじゃないじゃん。
はい。
うん、救うためっていうかさ、なんだろう、はい、リードするためには多少の強引さは必要だよ。
なるほど、
うん、でも最終的にいつでも解除できる権利が向こうにあるわけだから、
はい、
うん、別にそのなんだろう、迷惑メール、スパムメールを打ちつけるわけではないからね、
はい、
うん、いつでも解除できる、その解除アドレスも毎回載せてるわけだから、うん、
はい、
うん、向こうの判断だから、だからそれぐらいの最初の強引さはあっていいかなとは思うね。
なるほど、
うん、そうで、これリストの話っていうのもこれからしていくけど、とにかく、はい、相手のことは全て知っていた方がいいよ。
はい、うん、相手のことは全て知っている、
うん、当然名前、そして顔、うん、住所、電話番号、メールアドレス、うん、趣味、好きな食べ物、家族構成、うん、今までどんなもの買ってきたか、うん、もう全て、
はい、
相手の全てを知るっていうことね。
全てを知る、うん、
そこが究極だから。
はい、
うん、でも初めましての時点でそんな全部聞いたらおかしい人でしょ。
はい、
うん、だから最初は「え、名前なんていうの?」ってとこから入るんだよね。
あ、
うん、で「幸子」って言ったら「あ、幸子さんなんだ」っていう、その男女の関係っていうところで今例を煮出して言ってるんだけど、はい、あ、幸子さんか、あ、じゃあさっちゃんだねっていうところ、これでもうおしまいね。
お、
時々分かって、あんまりコミュニケーション苦手な人っていうのは、あ、はい、幸子さんっていうんだ、あ、そうなんだ、え、名字は何、あ、うーん、そっか、え、どこの人、え、仕事何してるのって、え、趣味は、え、家族はいるのって、こうね、尋問見たくなる人いるのね。
なるほど。
で、僕はそれすごくされるから分かるの。ケン君、僕と一緒にいるから時々その遭遇場面に遭遇するかもしれないけど、尋問、尋問かって突っ込むことがよくあるでしょ。
はい、
みんな気になって気になって気になった通りに聞くのね、人って。
あ、
うん、KIP の人とか生徒さんはそこまで聞かないかもだけど、バーに行ったりとかいろんなところでは初めましてっていう人が当然たくさんいるわけで、もう気になるからどんどんどんどんどんどんどんどん質問しちゃうんだよね。
はい、
うん、でもそれは聞かせるだけだから、相手を。
あ、
うん、あ、さっちゃんっていうの、じゃあ、さちこさんっていうの、あ、じゃあ、さっちゃんだねって普通の会話でいいわけさ。で、全然関係ないところで、なんか、名字を聞くっていうか、自然に名字を向こうから引き出すような会話に持っていったりとか、普段、え、何それ、え、仕事でとかっていう仕事何じゃなくて、あ、何、普段、パソコンとかするの、え、何、仕事で使うのとかね。
あ、
いう感じで、あ、そうなんだ、仕事であんま使わないんだ、あんなに結構体使う系なの、デスクワークとかっていうと自然でしょ、流れが。
自然です。はい、
そうそう。で、あ、そういえば俺さ、姉ちゃんいるんだけど、姉ちゃんがこの間なんとかかんとかでって、別に自分が姉ちゃんの話をしたいんじゃなくて、相手の構成を聞くためにそういう話をするわけさ。
はい、あ、
そうそうそう。で、あ、え、何、お、ね、姉ちゃんいるのとか、あ、そういうなんていうの、弟とかなんていう、あ、一人っ子なんだ、あ、そうなんだ、あ、だからそんなわがままなんだとかって、こうマッチポンプで一旦笑いを入れながら、そう、あ、そうなんだって終わったら、なんか質問で終わってる感じがするでしょ。うん、だからそれで、
はいはいはい、
うん、コミュニケーションを広げていって、相手の情報をどんどん引き出していく。で、引き出していくと、それは俺がとか僕らが単に相手のことを知りたいんじゃなくて、
はい、
知らなきゃ何もできないんだよ。
あ、
うん、こうやってさっきともみさんと話してて、あ、仲間作り、あ、大事だよとかって言って、で、例えばその機会がね、引き寄せたとしても受け取るっていうことには同じぐらい労力がいるよって。仲間作り、例えば LINE で75人とかって、ともみさん LINE やってないよね、そういえば。ともみさんスマホだけど、あのスマホ何ですか一体。
え、スマホですか。
うん、なんかポケベルサイズのスマホ、スマホの醍醐味ゼロっていうスマホを使ってましたけど、うん、僕の iPhone の4分の1ぐらいのサイズでした。あれは使い勝手はいいんですか、ともみさん。
はい、とても使いやすいです。
あ、そうなんだ。
はい、
LINE を始める予定はないんですか。
あ、今検討中です。
検討中か。
はい、
いや、やりなさい。検討の余地はありません。そうで、うん、まあ例えばなんだけど、 LINE で73人とかって決めるわけさ。
はい、
そうすると引き寄せるんだよね。うん、だけど73人と出会っても、今言った僕の話つながるけど、
はい、
うん、ID 渡すだけじゃダメだし、 その場で交換するっていうところまでやると73人が本当に現実になるんだよね。
なるほど。
そうだから受け取るっていう労力が必要だよっていうことと、今言ったみたく攻めの姿勢が必要だよっていうところまでセットで、あの話が入らないと、うん、あの73人 LINE でとかって決めてても現実にならないんだよね。そう、1年が終わった時に。でこれは 俺は話を聞いたから、引き出したから、だから、はい、あのその現実へのガイドができてるわけじゃん、サポートができるわけじゃん、
はいはい、
うん、っていうことで相手の情報は全て必要だよっていうことをよく、はい、これからあのビジネスの話もどんどんしていくけど、
はい、
あのビジネスはリストが命ってよく言うんだけど、そのリストっていうのをみんなね、なんかメールアドレスとか名前とかね、その程度に理解してるんだけど、
はい、
全然そんなもんじゃないから、リストっていうのはもっともっと深い概念だから、うん、究極で言えば全てだから、相手の全て、
リスト
が、そうだけど基本的には僕らがビジネスとして一番最初に使いやすいのはやっぱりあのメールアドレスと住所、
はい、
うん、あのダイレクトメールとか送るとすれば住所だし、あのこうやってメール配信僕みたく一問一答とかやるとすればメールだから、あるいは LINE ID だよね、
はい、
うん、っていうものを手にするっていうことは誰もが必要なことだから、
はい、う
ん、パン屋さんも必要だからね、アロマテラピーの先生も必要だよ、バーの店員も必要だよ、僕はバーをやれば間違いなくゲットしますから、
うん、
うん、それをゲットする LINE ID あるいはメールアドレスは自然な形でね、
なるほど、
うん、じゃなきゃお店やって来てくれなかったら終わりだよ、バーとかも。
確かに、
うん、必ず攻め媒体を持っておくっていうのは、
攻め媒体、
うん、持っておくといいね。
はい、
うん、で今日がちょうどオンタイムというかの話だからちょっとするんですけど、
はい、
今日1月2日でしょ、
はい、
で僕は LINE とかメールをやっていることから、あの正直すさまじい数が来るんですよ、
うん
うん、とんでもない、あの大晦日が僕らは一緒に過ごしたから僕の LINE 見たと思うけど、
はい、
あのピコンピコンピコンピコンピコンピコンピコンなんですよ
すごい音、
そうそう、600何十通とか来るわけですねそう、あの短時間でね、これはとてもとてもいいことなんだよ、はい、もちろんコミュニケーションが必要だから、
はい、
うん、とてもとてもいいことで、で、あの明けましておめでとうには返事をするんだけど、これ一つ返してて思ったから言うんだけどね、
はい、
あの明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますっていうのが条文でしょ、あの要は、はい、定型文みたいな上等文でしょ、
はい、
あの間の一行を、あのこれメールテクニックなんですけど、
はい、
あの向こうからメッセージが先に来てこっちが返信する場合っていうのは、あの相手の使っている言葉をそのまま使うっていうことをするのね。
ああ、なるほど、
うん、例えば具体例で言うと、ちょっと待って一回僕 LINE を開いてみる、実際自分が返したやつで、例えば、
はい、
うーん、何があるかな、うん、例えば明けましておめでとうございます、今年は勉強も仕事も楽しみながらやりたいです、今年もよろしくお願いしますとかって向こうから来たら、はい、あら明けましておめでとう、勉強仕事楽しむっていいよね、まあ、楽しんでやりたいねって、勉強仕事楽しんでやれたらいいね、今年もよろしくお願いしますって僕は これでこうやって締めるのね。
はい、
わかるかな、相手の言葉をもうそのまま使うのっていうのがすごい大事で、で、あの明けましておめでとうございますって向こうから来てて、今年もいい一年でありますように、あの今年もメール楽しみにしていますっていうふうにメールが来た人には、
はい、
明けましておめでとう、あメール見てくれてるんだ、ありがとう、今年もよろしくお願いします、このねサンドイッチなんだよ。
あ、
これはすごく、これすごくメールで使えるから、あの知っとくといいよ。
はい、サンドイッチ、
うん、あの、うん、1対1でももちろん使えるし、あの数百とかね単位で返さなきゃいけない時も使える。で、
はい、
これはあの KIP では正直言うけど、
はい、
あの僕は、メールありがとう丸で開業、開業を今年もよろしくお願いします丸っていうのはコピーしてるんだよ、もう初めから。
はいはい、
うん、でそれをあのペーストして貼り付けて、
はい、
で間に一行相手の言葉を使ってるのね。
はい、ああ、なるほど、
うん、ケアマネ受験が今年はケアマネ受験頑張りますって来てきたら、あおおってん、ケアマネ受験点いいね、ケアマネ受験って相手の言葉、相手がケアマネ受験って言葉を使っていたらケアマネ受験ってしなきゃいけないのね。ケアマネの試験勉強って入れちゃダメなのね。
ああ、
うん、これがあのミラーリングっていうそのラポールの築き方っていうのは経験を共有するっていうので、あのケアマネの未来の方で僕は話してると思うけど、
はい、
うん、相手と全く同じ言葉を使う、うん、っていうのが大事だからね。そうすると相手は無意識なんだけど信頼関係を信頼感を抱くから。
なるほど、
うん、まあ、ケア君はラポールの天才だから、あ、
その
ミラーリングの天才だから、うん、それは多分自然にできると思うけど。
ミラーリング、
ヨーコさん、ケンヤ君ってミラーリングの天才ですよね。
そうですね。
もう。
そうですね。
うん。僕もカメレオンっていうあだ名に しよう。カメレオンケンヤっていう。うん。そう。っていうぐらい、すごいなっていうふうに思いますけど。
はい。
うん。そう。この間、何だったっけ、どこだったかな、そうそう、お金出さなきゃいけない場面で、
はい、
そのちょうど僕が後部座席にいて、で、はい、バッグが横にあったから、俺がお金出さなきゃいけない時にバッグ開けて、でコソコソコソってやるけど、はい、財布がない財布がないってなっちゃったんだよね。俺財布がなくて、
はい、
で気づいたら俺倹約のバッグを漁ってたっていうだけど、その持ち物が全部一緒だからそう、ケンヤ君のバッグ、この間まで俺が使ってたから、その俺のバッグって感じだったわけさ、その一瞬ね、うん、
はい、
そうそう、で開けたら、俺と全く同じスケッチブックが入ってて俺と全く同じインデックスカードケースが入ってて全く同じシャラさ 1.0 の黒のペンが入ってれば、こう俺のバッグだと思っちゃうもんね単純に俺の財布だけがそんな入っていないと思った、やっぱりケンヤ君のバッグやしとか言ってそう、でもケンヤ君って本当に天才で、これケンヤ君自身がね、意図して使ってるのか無意識で使ってるのか分かんないけど、ケンヤ君って人の言葉を繰り返す癖があるのね。
あ、
うん、例えばお風呂、バスタブでのキャンドルっていいよ、すごいいいよねとか言ったら、あ、バスタブでのキャンドルっていいんですねってケンヤ君って言うんだよね。
あ、
知ってる？自分でその癖持ってるって。
あー、なんか無意識だったかもしれない、う
ん、だよね。僕に対してだけじゃないんだよ、はい、タクシーの運転手さんが今日はここでなんとかかんとかっていうのがやってるからねって言ったら、あ、今日はここでなんとかかんとかっていうのをやってるんですねって言ったんだよで、ケンヤ君はいつもそれをやってるのね。で無意識だから逆にそれはすごいことだけど、それで実はラポール気づいてんだよ、人に。
ああ、そうなんだ。
うん、相手の言葉を繰り返すってことね。
はあ、なるほど、
うん、そうそう。だからこれはケアピーで、もうごめんね、俺どこで話してるかわからないから繰り返しになっちゃうかもしれないけど、
はい、
ひょっとしたらケアピーかケアマネの未来で喋ったかもだけど、相手がこれやばくないって言ったら、やばくないとか、あ、やばいねって言わなきゃダメなんだよね。
あ、
これ美味しいねとか、すごいねとか言ったらダメっていう感じで。
ああ、な
るほど。そうそう。そうそうそう。これやばいですね。これ大変だね。大変よろしゅうございますねとかって言ったらダメなんだ。めっちゃ良くないって言ったら、あ、これめっちゃいいよねって言わなきゃダメなんだよね。
なるほど。
そうそうそう。ダメってわけじゃないんだけど、そういうふうにしてあげるっていうね。うん。
なるほど、め
っちゃ。そう。何の話からこうなったのかちょっと分かったけど、そう、明けましておめでとう、今年もよろしくの間の使い方ね。
はい。
うん。だから、相手のメールとかっていうのも、メールってね、これから、たくさんのメール、これから、みんなもね、これ聞いてる全員が講師とかになってくれば、
うん、
寄せられるメールとか見るようになると思うけど、
はい、
メールの文体ってめちゃくちゃあれなんですよ。人によって違うんですよ、送り方が。
あ、
で、これは特に言えること、1対1で言えることなんですけど、
はい、
普通の人はメールの送り方を当然コピーライターじゃないから考えていないんですね、
はいはいはい、
ここで会議をするとか、ここで点を打つとか、ここで笑いを入れるとかね、
はい、
でこっちはほらガイドする側だから、
はい、
ミラーリングっていうふうに相手の言葉を使うんだけど、文体までは変えないのね、会議用のタイミングとか。
ああ、なるほど。
たら相手が模倣してきます。
模
倣、例えば、
はい、
長い行でずっと開業とかせずにうわーって送る人とかいるのね、
はい、
でも僕って独特の送り方するでしょ。メールでもそうだし LINE でもやり取りしてる人は分かるかもだけど、
はい、
基本的に1行がとても短い、
はい、
でもちろん意図してるんだけど、で一あの頭は漢字は使わないとかね。
ああ。
今年っていう今年はひらがなじゃなきゃダメなのね、一行目に持ってくるときは。
はい。
明けましておめでとうの明けましてのあももちろんひらがなね。
なるほど。
うん。でも ひらがなと数字と漢字とカタカナが入ってると最強なんだけど、一つのメッセージに。
はい。
うん、そう。でもうひらがなばっかりだとアホっぽくなるのね。だからそれは当然バランスがあるんだけど、そうそう。で会議をしてっていうふうにやっていくと、これは特に一対一対応の時とか、みんなを見てほしい、みんなが例えば一人の生徒さんを救うとか、一人の男性を口説くとか、一人の女性を口説く、何でもいいよ。あのとにかくあの誰かと一対一の時にメールの文体が自分に似てきます。
はい、
それは模倣願望って言うんだけど、あの笑いの使い方、そう笑いの使い方とか、うん、あのわざと入れ込むのね。で模倣願望が出てきていない時はまだ救いきれないと思う、相手のことを。で相手の模倣願望が見えたら、あここからあよしと一段一段上げていけるって思うのね。
なるほど。
そうだから男性が女性口説く時も同じだからね、女性が男性をっていう時も同じだよ。そう生徒さんでも全部人間だから共通してるんだけど、模倣願望っていうのを 見とくといいね。それが出たら一つのサインだから、
はい、ああなるほど。
そうそう、そこからあの引き込んでいけるからね、自分の世界に。
なるほど。
うん、そうだ。生徒さんとかでもあの腕組みとかしてるうちはこれまず無理だから、
あ
その心開いてないからね。あ足組み腕組みのけぞりって最強の3セット兼ね備えてる人とかセミナー受講者とかいるけど、あんな時にあのセールスとかけたりとかいい話しても全くダメ。
あ、
うん、相手の心開くまでは淡々とこう、介護保険法の話とかをするとかね。
あ
納得してもらう、あの納得してもらうというか心を開いてもらうためにはあの時間がある程度あればいいから、強あの時間がある方がいいからね、ないよりかはね、
はい、
もちろん相手があの共有っていうのが一番強いけど、うん、何か共有できればいいけど、はい、セミナーでの共有っていうのはみんな合格したい、いい情報を聞きたいっていうことだから、僕らはそれ提供できるから、それをいきなり話すわけさ。
なるほど、
うん、そうそうっていうふうにする。で腕が腕組み足組みが解けて相手の体の姿勢が前に入ってきたら、そこからだね、自分話をしてより共感深めるとかね、
は
あ、うん、自分の失敗談とか成功談とか、うん、どうでもいい昨日の夢の話とかね、うん、はあ、そうそう、そういうことをするとよりいいけど、腕組み足組みしてるような状態でその話したら余計さらにのけぞってひっくり返っちゃうよ、はあ、後ろにドーンって。そうそうそう、例えばドーンって僕この間落ちましたよ。ケンヤ先生、
はい、
カウンターから怒っちゃいましたけど。そう、何か何だったかな、ダルクのハニーかなんかのサビの部分で、そうそう、ちょうどマイクが回ってきたから乗ろうとしたら、うん、椅子からこう足を踏み外して腰を強打しました。激痛に数日間見舞われていましたけど。
あ、そうだった
んです。うん、なんとかかんとか回復しましたけどね。そう、うん。っていうことで、今日はちょっとメイン話にまたあの入って、今日は状態のコントロールっていうものについて話をちょっとしていきたいなっていうふうに思っているんですけど、
はい、
ただその前に、うん、ちょっと一つみんな向けの話をすると、僕たち今全員が同じパソコンを使っていますけど、横さん今いるよね、スカイプいますか、ともみさんも落ちてない、いる、
はい、
大丈夫、うん、繋がってるね。だからその今パソコン向かってると思うけど、パソコンの右上にパーセントが出てますか、出てる人いますか、
ちょっと待ってください。
うん、ん、何もしなくていいんだよ、画面の一番上なんだ
けど。あ、消えちゃってたんで。
ああ、なるほどね。
あれ、パーセンテージ出てないな。
出てない。ケン君出てる？
あの、電気のやつですか？
うん。
あ、出てます、僕、はい。
うん。ともみさんは？
あ。
出てないかな？出てるかな？これ、初期設定の問題なんだけど、単純にね。
あ、
ケン君 100% って出てる？
100% です、はい。
ああ、なるほどね。画面の右上に時間出てる人いますか？
はい。
出てる。ケイ君も？
はい、出てます。
出てるね。で、ちなみに僕はパーセントも出てないし、時間もないです。
はい。
うん。どうしてですかと言ったら、その時間が目に入って、フォーカスがぶれることがあります。例えば、俺は今、話に集中しているけど、もしここに時間があったら、何かを考えてしまうんですよ。その時間を見ることによって。何も考えないっていうことができないでしょう。
はい、
だから、時間を消して、あと、充電とかも、今はコンセント挿してるけど、挿してない時って、例えば、72% とかって数字がもし出るとするじゃん。た時に、あ、次、Mac に行って3時間持つかなって考えちゃうんだよ。
はい、
うん、わかるかな。パーセントを気にして、何かがずれるんですね、行動が。そうだから、もう落ちたら落ちたでいいんだよ、もうパソコンの充電が、はい、その時は、はい、そういうことは人生あるから、想定外の事態は、
はい、
バーベキューやろうと思ったら10分で断念することもあるんだよだけど、あの時に風の強さとかいろんなこと計算してたら、俺たちバーベキューできてないんだよね、
はい、
でもできなかったら2015年俺たち大晦日にバーベキューしたよねっていう体験がないんだよ、
はい、
うん、じゃあダメで、そうだから何も考えないから行動できるじゃん。やりたいと思った気持ちの通りに動けるよね、
はい、
うん、できない理由が出てこないっていうか、もう一本道だね、一本道、ゴールも、
なるほど、
うん、出口をの逃さない、残さないっていうね、うん、
はい、
そうで、これは僕コピーライターで、コピーライティングっていうのをやってたから特にそうなんですけど、今は主流になってるけど、セールスレターってものすごい長いレター見たことあるかな、インターネットサイトとかで、
あ、
上から下まで読み切るのに30分ぐらいかかっちゃうようなセールスレターっていうの、
はい、
うん、あれはコピーライターが作ってるんだけど、コピーライティングっていうのがあるからね、
はい、
で最初キャッチコピーで、そこからオープニングっていうのがあって、でそこからストーリーっていうのが入ってとかっていろいろあるんだけど、そこから証拠を持ってきて、はい、ボレットっていうのを持ってきて、でそれから信頼を取るためのお客様の声を持ってきてっていう感じ で最後追伸で、追伸で必ずもう一回追伸1で概要を入れて、追伸2で、初めて話す特別なオファーを入れてって言って、追伸3でなんとかっていう、そういうような何て言うんだろう、それ組み立てっていうのが実は成長してたっていうのはあるんだけど、
はい、
で最後まで読み話す順番っていうのがすごく重要で、順番が狂うと人の心理っていうのが多少ちょっとずれがあって、セールスに結びつかないから、全部こういう順番っていうのがあるんだよね、
はい、
そうそう、でそういうようなものを構成で作られてる30分とかのレターとかっていうのもあって、そういうのを作ったことがあれば分かるんだけど、僕はそれ作っていたからね、
はい、
そう分かるんだけど、あれは一本道なんですよ、出口を作っちゃいけないのね、本当のプロのコピーライターが作っているセールスレターを見たら分かるけど、出口がないんですよ。要は入ったら買うかそのページを消すか以外に選択肢がないのね。でも時々ヘタッピなセールスレターとかだと、そこに会社概要があったりとか別の商品のリンクを貼ってたりとか、そのページに、うん、そうする人がいるんだよね結構。それはダメってこと。もうクリックするところが一個もないのね、そこのページは。でも一応法律で会社概要とかっていうのを載せなきゃいけないから、一番下にリンクって青でしょ普通は。それをグレーとかで載せるのね、はい、青っていうのはね、リンクっていうイメージがみんなの中に結びついてるから、で、はい、クリックしてほしくないんだから、会社概要とかいろんなものを。買うか出るか、買うか出るかの2個しか与えないっていう。
買うか出るか、
そうだから、まっすぐ廊下がまっすぐで、ドアが1個もない廊下っていう感じなんだけど、でも引き返すか出口まで行くかの2個しかないっていう選択肢はっていうね、うん、っていうような感じでコピーっていうのは作るんだけど、
なるほど、
そう、それと同じような感じなんだけどね、
はあ、なるほど、
そうっていうのがあって、
はい、
今どうして僕セールスレターの話してたんですっけ、
フォーカス、パソコンのパーセンテージ、時間を消すというところから、
そっからだっけ、時間を消す。まあ確かにそうなんだけど、その間にもう一個ぐらいなんか入ってない、ヨーコさん。
なんか状態のお話、なんか
だいぶ戻ったな。
え？
あ、そっかそっか。トメさん覚えてない？
その前ですか？
うん。僕なんでこのセールスレターの話に入ったんですっけ？
状態のコントロールの次にこのコピーライター。
そうそうそう。
はい。
お話。そうなんだよね。そっか。 まあいいや、OK。そのパーセントとかっていうフォーカスをぶらさないっていうところの話からだったんだけど、何かからこの話に入ったとは思ったんだけど、ごめんね、ブレちゃって分かんなくなっちゃったけど、そうそうそう。うん、一本道の話がしたかったんだけど、一本道、セルツレター。まあ分かんない、ごめん、戻ってこれなくなってしまったけど、よくあるんだよね、これが。どっかに行って戻ってこれないっていうのがね、そうそう。だけど、まあいいや、そう、ということで、何かそういうパーセンテージとか時間とかっていうのが目に入っていると何かがブレるんだよね、行動がね、はい、だから一切そういうものが目に入らないようにそうそうしてるっていうところがあって、うん、だからデスクトップはもうともみさんもけんやくんもようこさんも全部僕は勝手に真っ白にしましたから、多分おそらくみんなデスクトップ真っ白だと思うけど、
はい、
パソコンにもいっぱいデスクトップにこういろんなものがこうファイルがね入ってる人っているんだけど、あれはブレるんですよね、フォーカスが。だからなるべくデスクトップに物置かない方がいいですよ、パソコン。もうなるべくっていうかもうゼロだね、ゼロ、
はい、
一個も置かないっていう風にして真っ白。僕はもう何年も真っ白です、これは。でさっきのパーセントとか時間とかっていうのも消せるから、消しておくといいかなと思います。あとはポータルサイトだけど、これはヤフーにしてる人日本人って結構多いんですけど、僕はグーグルにしてます。で、
はい、
Google っていうのは何も情報がないから、
うん
うん、Yahoo はポータルサイトだからニュースとかいろんなものが目に視界に入ってきますから、
はい、
KRP の人もルート J の人もみんなこれなるべくね Google にする。 Google にしなくてもいいんだけど、要はポータルサイトはまずよろしくないね、
はい、
もうプロだから向こうは知ってる。だって Yahoo っていうのはクリックしてもらわないと会社が成り立たないんですね。だからクリックをしてもらうためだけにそれに命をかけてる人たちがあそこに文章を作ってるんですよ。
なるほど。
そう、写真も画像も載せてるし配置も構成しているんですね。ってことは俺たちは逃れられないんだよ、そんなプロからが全力を尽くしていたら。天才集団が、
なるほど、
興味のあるものをクリックしてしまうでしょ、
はい、
でその行った先でまた興味のあるものをクリックしてしまうでしょ、
はい、
でその先でまたさらに興味のあるものをクリックしてしまうでしょそう、そうすると戻ってこれなくなっちゃうんだよね。そう、だから、うん、なるべくそういったものを断つっていうことだよね。
はい、なるほど。
で、テレビを見る人は、ちなみに気づいたかどうか知らないけど、僕の家には時計がないんですよ。そうそう、ないです。で、ちなみに、うちのテレビにも時計表示はされていないんですよ。テレビつけると時計表示してる人が多いんですけど、あれもやっぱブレるんだよね、はい、あれを見る時計時間を目にすることによって何かを考えるんですよね。そうだからなるべく、うん、っていうのはありますね。でもちろん時間にねコントロールされて今現在生活してる人もいると思うから、そういう人は目覚ましがないと困るとか時間を気にしないと困るっていうのはあると思うけど、うん、3年後や5年後にも時間にコントロールされる人生を送っているとしたら、それはちょっと遅いかなっていうのは、成長がねっていうのは思うから、うん、そういうふうにこう理解しておくといいかなっていうのは思いますね。
はい、
うん、そういうのが結構あるんで、まあ、うん、何が自分の目を邪魔してるのかなっていうことだよね。
ああ、何が自分の目を邪魔
してる、うん、今僕はお風呂とかにいるっていうのもそうな、お風呂のバスタブでね今また話してるんですけど、何もブレるものがないんですよね。ここだったら時計も目に入らない。向こうの部屋だったら例えば僕の娘がね、リンが今遊びに来てるから、リンがトコトコって歩いただけでそれでブレるでしょ、
はい、
で僕らこの間KIP 組、まあ、ともみさんはいなかったけど、ケアン君とヨコさんと僕と愛子さんは元旦早々に、まあ、テレビ30分ぐらいなんかわけのわかんないエグザイルの歌を聴いていたから、30分ぐらい僕たちは、うん、こんなことに時間を使っていいんですかと言って消しましたよね、
はい、
でそこからピーター・セージという人のねDVD を4人で真剣に見てたけど、
はい、
時にうちの娘のリーンは2階に上がったり下に降りてきたりなんか水を飲んだりしてたでしょ。
あ
れで相当フォーカスがブレるっていうのが分かったかな。
ああ、
うん、だから僕は昔からそういう性格があって、僕はほらアスペルガーでサバン症候群という人だったから、うん、特にそうかもなんだけど、 あの人と映画とかビデオとか見なかったんですよ。もうあの僕の時代ビデオだから DVD じゃないからビデオを見るのが好きで、こうハマっちゃうタイプだったから高校3年生の8月にビデオを見始めたんですね、
はい、
でその8月でどれぐらいかな100本近く見たんですよ、うん、夏休みだったからで何月何日に何を見たっていうのを全部書いてたんだけど、その時に真っ暗にしてで大音量にしてで、あのもちろん時計も伏せて、であのビデオってほら分が表示されるでしょ、
はい、
であそこも全部隠してデジタルだから光って見えるじゃん、だからもう全くこう隠し、もう完全にこう隠してじゃないとほら例えば72分とか1時間12分とかっていうようなところでさ、なんかあの新しい展開が起きたら俺たちバカじゃないから大体映画っていうのは1時間半ぐらい構成だから今この展開が起きるっていうことはおそらくこうなるなんて見えちゃうじゃん、
確かに
そうフォーカスがぶれるでしょ、だから隠してっていう風にやってたんだけど、でも人がいたら人がなんかごそって言ったりとか動いたりとかしたらそう、あ動いたっていう風に無意識に判断してしまうでしょ、
はい、
ってなると集中できないじゃん、
確か
に、うん、だから僕映画館とかでも一番前とかで見るんですよね、
ああ
そう、でも最近のやつは一番前で見るといい映画ほどでっかいからあの超見づらいの、
あそうです
字幕を見たら 字しか見えないみたいな近すぎてそうだから非常にあの困っている葛藤感はあるんですけどね、そうそうっていうぐらいなんだけど、この間だからリンがこうとこどこって降りてきたりするとあ降りてきた、水が飲みたいのかなトイレに行くのかな何がしたいのかなってやっぱ多少考えちゃうんだよね、
はい、
うん、ってことはピーター星人に集中 しきれてないんだよね僕らは、
あ
そうってことは、うん、せっかく得られる学びがあまり得られてなかったりするんだよね、
は
あ、うん、だから それぐらいこうフォーカスの力っていうのはすごく大きいから、うん、そういうところをこう自分の人生に取り入れるとまたいろんなもの変わってくるから、
はい、
うん、参考にしていただけたらいいかなと思って話しました、
はい、ありがとうございます、う
ん、じゃあ、まあ、ちょうど50分経ったんで、一旦ここであの10分間休憩を挟みますね、
はい
はい、じゃあ10分後に戻ってきてください。
はい。